強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今週もスタジオに弁理士の新井信明先生にお越しいただいております。新井先生、今週もよろしくお願いします。
今週もよろしくお願いします。
今回はですね、知財コミュニケーション力ということについてお伺いしたいと思います。知財コミュニケーション力は先生のご著書の中にだいぶスペースを割いてご説明されてらっしゃるんですけど、これから私も本当にそのコミュニケーション力ですよね。要はその意識の面で、ただ単にも人っていうのは作業をすればいいっていうことではなくて、もう本当に考えて仕事をしなければならない。それで前回と前々回で守秘義務をきちんと守るとかですね、浮かずに人に喋ってはいけない、そういったそういうその意識しての行動する能力を身につけばならないっていう面で、その新井先生は知財コミュニケーション力が大切っていうことをおっしゃってると思うんですけれども、具体的にはその顧問先の方にはどういう像をされてらっしゃるんですか？
はい、まず基本的な知識という意味で、知識と意識が大事なんですね。知識と意識でございます。で、知識というのはある程度本でも読むことができるわけです。それだけど意識がないと結局それは絵に描いた餅になっちゃう、まあ、こんなような流れなんですが、まず申し上げたいのは、知識、その法律、特に法律ですね、先週先生の方からご質問いただきました、新規性ですね、出願前に誰かに見せちゃダメだ、まあ、こんなようなことがちゃんとルールとして、書いてありますよ。これを知らないと特許を取るなんてことは、まあ、全く意味のないことだってことはお分かりいただけたと思います。それから秘密はどういう形で会社内で守れば法律が守ってくれるかを知っていることによって有効な手が打てるわけです。まあ、このようなことを例としまして、知識を持つ、この知財に関してはどういう法律があってどういう内容なのかということを1から10まで知る必要はありません。それの2から3ぐらいまで知っていれば実務的には十分です。その2から3の実務的に間に合うレベルで私はご指導をさせていただいているわけです。こういう言い方があるんです。知識は恐怖への解毒剤という言い方がございます。知識を持っているとやはりいろいろなことに的確に対応できるようになります。で、知財についても知らないから技術が漏れてしまったり、知らないから無理に特許を取ろうと思ったり、知らないから特許を取ったらに後で無効にされてしまったりするわけなのですので、しっかりとした知識、何回も言いますが1から10まで知る必要はありません。2から3で十分なんです。まあ、そこのところを2から3でいいですから正確に理解してくださいねということをご指導しています。
知的財産管理技能検定っていうのは、はい、これは民間資格ではないですね。
国家資格でございます。
私も実は知らなかったんですけど、これ弁理士さんのになる前の勉強としても有効な、
はい、知識の量のレベルからすれば前段階として考え位置づけることができます。でもやっぱり横展開も少し、高さ展開だけではなくて横展開もありまして、むしろ実務的な面が入っています。もちろん私はここと利害関係を一切持っておりません。ですがある程度特許、まあ、知財に関する法律、特許だけではないんですが、商標とか著作権だとか性競争防止法についてある程度体系立てた勉強ができる。でなおかつ国家資格というものがついてきますので、3級で大体 70% の合格率と聞いています。ですのでこれを取得することをお勧めしているわけです。だけどこれは言っていいのか、教会の人に怒られちゃうかもしれませんが、私はこれを完璧なものだと思っているわけではないです。100点はどこの世界にもないのだけれども、いやこれ管理技能士と言ってるぐらいで管理しか観点がないよなって僕は思わなくはないんだけれども、でもですよ、じゃあないよりいいかという発想でおります。それなりに実務は必ずしもそぐわない面もないわけではありません。だけどそういう限界があるということを知って正しく使えばないよりある方がはるかに良いと私は考えているわけです。で、何かまとまった形でやるんだったら、もうこの知的財産管理技能士というものはやっぱりおすすめだと思います。国家試験、これ 一つ持ってると名刺に書けるんですよ。3級で十分です。僕は3級で十分だと思います。大学の学生にもかなり勧めてます。名刺のところに知的財産管理の3級っていうふうに書いてみてください。相手の対応がガラッと変わるはずですよ。そのための意味もあってお勧めしているわけです。
これはたくさん取ってる会社さんの実例があるんですか？
ありますね、はい、ありますね。この本でも紹介させていただいたんですが、ネジザウルスの株式会社での高崎さんなんかは社員がもう20何名、取得率8割ぐらいじゃないかな、やっているわけです。ですからその社内をイメージしてみてください。みんなある程度の知財の知識を持っている、例えば30人の会社をイメージしてみてください。みんな知財管理の最低ラインを持ってます。そうすると喋る、例えば出来上がったアイデアを喋る時の喋る知財に関するレベルが違うっていうのを分かっていただけますよね。全く素人だけだと、うん、分かんないな、それちょっと便利さに聞いてみようとかね、話になるんですが、もう社内でかなりのハイレベルで議論できます。むしろ便利士を上手に使える会社になってるわけですね。必要なところだけ便利士に判断させようとか、まあ、便利士を使っていい方向に行こうということができるじゃないですか。僕はよく例えるのが簿記の3級なんですよ。先生ご専門ですね。簿記の3級を持ってる経営者と、まあ、持ってればいいというわけじゃないけど、簿記の3級レベルの知識を持っているのと、昨日今日経営者になって簿記のボの字も知らない、数字に強い社長になるには先生どっちですか？
当然簿記を持ってる方、
持ってる方ですよね、はいはい、そういう意味合いですよ、うん、そういう意味合いで知財検定3級をお勧めしてるわけです。
この知財検定ですけど、当然のことながら、はい、例えば製造業とかは、まあ、持ってた方がいいかなと思うんですけど、他でどういった業種が考えられますか？
はい、これは例えば著作権なんてのがあります。知財の中には法律の中に著作権、それからきちっとどんな秘密でもラーメンの秘伝のタレでも何でもいいんですけど、こういうものをどうやって管理すれば法律が守ってくれるかということの、その法律は不正競争防止法です。こういうようなものを含んでいますので、別に製造業に限る必要はなく、あらゆるもの、だって皆さんチラシも作るかもしれない、本を書くかもしれない、いろいろなコンテンツ、要はホームページも作るわけですから、そうなるとコンテンツ著作権ってのはすごく身近な法律ですので、こういうものを体系的に学ぶことができる、業種を問わないんです。
大変失礼なんですけど、本屋さんに行くと簿記検定の本はずらって並んでるんですが、知財検定の本が並んでないので、私も申し訳ないんですけど、この資格を知らなかったんですが、これは本屋さんに行けばテキストとか買えるんですか？
買えますね。まあ言い方悪いけれども、大きい本屋さんに行けばまずあるわけです。でもあんまり数置いてない。今受験者数のこと正確な数までは把握してませんけど、まあ何千人は受けてるんですよ。毎回年に3回かなやるわけです。ですから、まあ、少しずつ増えてくるんではないかと思います。あとはネットで検索してください。
はい、わかりました。あと今知財検定についてお教えいただいたんですけど、まあ、知財技能士ですね、
はい、
にお教えいただいたんですけど、他にですね、例えばさっき弁理士の方を上手に使いこなすことができるっていうことをお話しいただいたんですが、他にその取ってよかったっていう実例とかはありますか？
この知財の知識に関してですか、それとも、はい、啓蒙という意味も含まれてますか？
知識に関してです。要は知財コミュニケーション力を高めるっていう観点
から。分かりました、はいはい、それはまず若い世代から言うと、学生はこれ就職にかなり有利になります。学生であれば別に知財の仕事に就くわけじゃなくて、人事の意味もご理解いただいているようにね、やっぱり彼は、まあ、知財の知識も最低限は持ってるということと、それなりに目標もに対してちゃんと目的を持った行動ができる人材だなっていう評価にもつながるわけですね。そういう意味で学生に対しては、今の説明をした上でよかったらやりなさいというふうにいつも言ってるし、結構な数を取ってます。それから会社員であれば、それは地位向上なんてありえるんじゃないですか。知財部を作るまではいかないかもしれないけれども、知財を置いて社長より知財検定3級を仮に取ったとすると、知財については誰も頭が上がらなくなるわけです。誰も反論できなくなるわけです。会社の中で結構いい地位につけるんじゃないでしょうか。で、社長さんのレベルでそれを持っていてくだされば、本当に知財を活用した計画心にもつながると私は信じていますけどね。
最近言われてるそのビジネスモデル特許っていうのも、これをその知財技能検定を持ってると、やはりその意識してこれはビジネスモデル特許になるんじゃないかっていうことが発見したりとか、そういうことにつながったりはしますか？
うん、ビジネスモデル特許の定義が何かにもよるんですが、いわゆる皆さんのなんか商売のやり方がすぐ特許になるかというと、残念ながらそうではないんですね。 IT を使うと、まあ、つまりコンピューターを使うと、その、まあ、プログラムがこうなってるよって意味では特許を取れる可能性はあるんですが、特許取ったからそれこそもうビジネスモデル特許は いらないって言い過ぎかもしれないけれども、だからといって儲かるわけではないしもないところは事実ですね。はい、それで知財検定3級を持ってると、このここは知財的に大事なポイントだなっていうことがつかめるようになると思います。ビジネスモード全体はだけども、そこに使うようなキーデバイスがあったりしますね。これはもしかしたら特許で押さえなきゃいけないとかっていう、要するに鼻が良くなりますね。目利きができるようになる、これは間違いないと思います。
知財技能検定って本当に知らなかったんですけど私もちょっと取ろうかなと思います。
一般論から言うと3ヶ月ぐらいで、まあ先生だともうそんな時間必要ないと思いますけれど、学生でも3ヶ月ぐらい、つまりゼロからスタートでもできますので、お得だと僕は思います。
はい、わかりました。そうですね、今日は知財コミュニケーション力についてお話しいただいたんですが、ちょっと最後ですね、多分次回ですね、先生の本のタイトルになってですね、イエモンとコカ・コーラどっちが賢いっていう、その結論を聞かせていただければと思います。
わかりました。
じゃあ先生、今週はありがとうございました。
今週はありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。